こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。現在、なるほどラジオでは、出演者の方を募集しております。出演してもいいという方は、ぜひ、コメント欄にてご連絡ください。はい。ということで、本日は山高さんと喋っていきたいと思います。よろしくお願いし
は
ま
い、
す。
よろしくお願いします。本日はどうですか？
ああ、本日はです
何か。
ね、そろそろ我々もですね、時間制限を決めてですね、やる方がいいのではないかと思ってですね、思っております。
ラジオですか？ラジオの話ですか？
ラジオの話です。はい。
それは、なるべく、何分ぐらいにするつもりなんですか？
まあ、基本的には30分ですね。
30分ぐらいのやつでやりたいと。
実はこれまでもね、その30分ぐらいだと言って超過してるんですけど、もうちょっと、意識的にね、だから、ちょっと伸びそうだなと思ったら、ちょっとまあ、巻きでみたいな感じを、もうちょっと、意識しながらやった方がいいのかなと思ってます。
まあ、時間大事ですからね、本当
そう。
に。
長い
時
と
間
思
有料なんですよ、本当に。
う。うん。あとね、ちょっと思ったのは、二人じゃないですか。だからちょっと聞き手と喋り手みたいな方に分けた方がいいのかなと。だから、まあ、記事ごとにね、あ、じゃあ今回聞いてやりますみたいな感じの方がちょっと喋りやすいのかなと思いますね。
ああ、いや、どうなんでしょう。僕はあんまりそう思いませんよ。
あ、そうですか。
どっちもやってた方が楽しいと思いますよ。
いや、なんでかっていうとね、いや、津田大介さんの番組を見て、これについてはどう思いますかってこう言ってるのを、あれ
ああ、だ
見た
から、
な
ポ
と
リ
思っ
タ
て。
スにおける津田大介が、聞き手であると。
ああ、そうですね。そうそう、ホストですからね。
まあそうですよね。まあ完全に聞き手役を徹してますよね、結構ね。
彼は徹してますね。あんまり自分のこと言わないですからね。基本的には。
たまに辻田さんが来るときに暴走するっていう。
そうそうそう。ちょっともっと昔に、東博樹さんと津田大介さんがやってる、月一アズマフォーエバーが あって、久しぶりにそれを聞いたんですよ。そしたら、あ、なるほど、聞き手があって、喋り手があると、聞き手が一応時間とかもコントロールするんだけど、まあ、いいタイミングで、これについてはどう思いますかって言うと、まあ、喋るみたいな。あ、これ一つリズムがあるなと思ったんですね。
なるほどね。じゃあまあ、今回はちょっとそういう感じでやってみますか。
あ、じゃあ、どっちやりますか？
いや、もちろん今回扱うものによるんですが、まあ私が聞き手でしょう、今回は。
あ、はい。多分ね、聞き手はね、難しいと思うんですよ。
や、そう、わかります。でも今回は僕も結構内容知ってるんで意外とできるんじゃないかなとちょっと思っております。
じゃあ、やっていきましょ
で、今回扱う、論考はですね、ナルトですね。ナルトの論考ですね。
う。はい。
足りない体憎しみが、というやつですね。
はい。
まあ、これ自体は、何でしたっけ？セリフですよね。み
そう
え
です
さん。
ね。はい。
そうですね。これは、多分おそらく17巻のセリフだと思うんですけど、誰のセリフでしたっけね、これね。
これはですね、状況だけ簡単に説明すると、ナルトとサスケっていうのが戦う、切磋琢磨して戦っていく漫画がナルトの、ご存知なんですけど、その時に、サスケっていうのは、こん、あの、あ、兄がいて、その兄が一族を滅ぼしたっていう過去があるんですね。で、そのサスケっていうのは、イタチ、その兄がイタチって名前なんですけど、イタチを、復讐したいってずっと思い続けてるんですよ。で、17巻にして初めて、サスケがイタチに会ったんですね。で、復讐をしようと思って戦うんですけど、圧倒的な力の差を、見せつけられるわけですよ、イタチに。で、その時に、こう意識が朦朧としているサスケに向かっていたちが言った言葉、それが足りない体、憎しみが、なんですね。
そうでしたね、そうでしたね。なイタチが言った言葉でしたね。足りないから憎しみだっていうのは。今回のこの論文では論考では、この言葉に焦点を当てているということなんですよね。
はい。
で、ちょっと気になるのは、 その、まあ、足りないから憎しみがっていうのは、非常に、メッセージとして、率直っていうか、直接的じゃないですか。わかりやすいっていうか、
はい。
弱い理由を言ってるわけですよね。
そうですね。はい。
今回は。で、その憎しみが足りないから弱いんだ、ということを言ってるんですけど、この最後の雑談っていう、論考の最後の章ですね。
はいはいはい。
雑談でこの足りないのは憎しみイコール違和感だって書いてあるんですよ。
うんうん。
これはちょっとどういうことなのか、どういうことなんですかね、この違和感だっていうのは。
あ、これはですね、実はその漫画のセリフの話から、まあ、現代の話にもちょっとつなげたいなと思って書いたのがこの最後の雑談の章なんですね。で、
なるほど。
それより上のところっていうのは、そのまあ、結局これ、足りないからだ、憎しみが。何にとって足りないかっていうと、結局、サスケがイタチに勝てないのはなぜかっていう問い。なぜこんなに差が縮まらないのかってサスケが解いたときに、
イタチ
がこれを回答したの、これなんですね。で、
そうですね。うん。
まあ、これは実は結構深い話なんじゃないかということが、この雑談に書かれてるわけです。
その弱い、そのサスケが勝てない理由が、まあ、その、サスケがイタチに勝てない理由が憎しみが足りないからだっていうことですよね。
そうですね。はい。
その憎しみが足りてないっていうこと自体が、こう結構、なんかこう、深い意味があるということですか、それは。
そうですね。漫画内では結局、その、サスケが強くなれないのはどうしてかっていうことなんですけど、もうちょっとこれ社会、広くとってですね、ここで。
はいはい。
なぜ人っていうのは、もっとだから人間ですね。人間っていうのは、こう、欲望、何かしようって思わないのか。
なるほど。
みたいな。ことになっていてですね。だから、例えば、この憎しみっていうのをこう違和感って言い換えてもいいだろうと提唱してる。
なるほど、なるほど。うん。
要は、こいつ、この世界、おかしくねみたいな感情だ。で、その感情があると、その感情によって、社会を変えたいとか、この人の、ことは言ってることはおかしいと思って、自分で勉強して、いや、こうなんじゃないですかって言うとかね。そういう原動力になるのが、憎しみイコール違和感なんじゃないかってことを書いていて、で基本的に研究とかもまあ全部そうなわけですよ、本当は。だから、うんうん、あれこの人の意見ってなんかおかしくないって思うとか、まあそういう風にやって、なんていうかな、新たな考えが思いつくっていうことなんで、まあそういう意味で、なんていうか、憎しみっていうものをもうちょっと広く違和感と捉えて、そしてその違和感と捉えることで、いろんなところに違和感を感じて、それで、まあ社会を変えるなり、勉強するなり、なんていうか、欲望を書き立ててほしいなと思って、まあ、そういうことが書かれてますね。
なるほどね。だからなんかこう、違和感、憎しみっていうと、ちょっと結構差があるような感じもしますよね。意味としては。
そうですね。
だからなんかこう、どちらかというと読んでる感じでは、こう、違和感がなんかこう、規定にあって、それから憎しみに発展するみたいな風に、なんか取った方がいいのかなっていう感じもあるんですけど。
ここで言ってる違和感っていうのは、もうちょっとね、ネガティブな意味なんですよ。
サスケが言って、じゃあ、イタチが言ってる意味はってことですか？
あ、いや、私がここで言ってる違和感っていう単語は。
はいはいはいはいはい。
つまり、なんていうか、違和感と憎しみにちょっとなんか意味が、なんか、被ってないんじゃないかっていう。
そうですね。
だと思うんですけど、僕の言ってる違和感っていうのはもうちょっとこう、負の違和感で、つまり、こいつおかしくねっていうね、嫌じゃないみたいなことなんですよ。
こいつおかしくね、いやいや、僕はもうこいつおかしくね、いや、ちょっと、こいつおかしくねって憎しみですかね、これ。
まあ、憎しみにかなり近い。何かというと、これ、サスケが、イタチがね、この、足りないからの憎しみだがって言ったのって、なんていうか、すごい違和感がある発言で、
うん。
まあ、ネガティブな発言じゃないですか。
ネガティブ。まあ、ある意味でそうですよね。なんていうか、なんだろう。努力が足りないからだとかってわけじゃないですからね。
うんうんうん。だけど、この、ネガティブな感情が、その強さにつながるってこう言ってるわけですよ、イタチは。
はいはいはいはいはい、はい。
で、これ僕は、それはなんかすごい、いいこ、正しいなと思ったんですね。
はいはいはいはい。
これ逆転してるんですよ。だから、強くなるためには、やっぱり、ネガティブな感情が必要なわけですよね。
なるほどね。
だから、なんていうか、いや、これどういう現状認識かっていうと、やっぱりなんていうか、現代ってやりたいことがある人とか、少ないんだと思うんですよ。うん、で、その人って、 あ、じゃあ、生け花が素晴らしいよとか、茶道をやってみたらいいよとか、宇野常弘みたいに、物に一回陶酔すればいいんだ。でもね、これ難しいと思うんですよ、僕は。と言われたところで。じゃあ何が必要かって言ったら欲望なんだけど、じゃあ欲望ってどうやって掻き立てるかって言ったら、これ楽しいよっていうんじゃなくて、足りないんですよ、憎しみがっていうことだと思うんですよね。で、そ
な
れ
るほ
が、
ど。
でも憎しみっていうと強いから、いやいや、足りないのはやっぱ違和感だと。いや、でもこれってみんなあると思うんですよ。むしろね。はい、この人おかしくないって思うっていうのは。で、それを、なんていうかな。やっぱみんな綺麗好きだし、善良好きだから、それを、ネガティブな意味に捉えないんだけど、むしろそのネガティブ性を肯定的に捉えたいんですよね。
なるほどね。
だから、あ、こいつおかしいなって思った時に、憎しみって言わなくていいんだけど、もうちょっとネガティブな感じで、あ、こいつ嫌だなって思う。強く思う。でもそうすることによって自分が肯定的になる。
なるほど。
研究をするとかね。そういう
なん
こと
か
で書い
な
て
る
あ
ほ
る。
どね、なるほど。だから、そのネガティブな感情を、肯定的に受け止めてってことですよね。
そうですね。
なんか漱石とかも、まあなんかそういう、なんか結局、怒りなんだみたいなね。
あ、そうなんですか。
てかその自分が小説を書いているのは結局、てかそれ漱石が言ったんじゃなくて、漱石の解説者が言ったのかな？ちょっと忘れちゃったけど。社会に対する、鬱憤というか、怒りから、なんか小説を書いてるんだみたいな、ことを言ってたりとかしてて、それは原動力がそういうことな、なんていうか、負の感情なわけじゃないですか。で、さらにフロイトの防衛規制なんかも、あれは社会に貢献するときに、消化っていうのがあるわけですよね。自分が受けたそのストレスだったりとかっていうのを解消するときに、まあ、いろんなのがあるわけですよ。合理化とか、対抗とか、その中に消化っていうのが、それは芸術作品にしてしまうとか、そういうふうに社会で消化っていうか、形を変えて、やっていくっていう、まあ、一つの防衛規制があるんですけど、これも負の感情から性のものにしてるわけじゃないですか。
ああ、確かにそうです
つ
ね。
まり、ストレスとかっていうのが与えられたときに、それを、単純にネガティブに捉えるんじゃなくて、それを消化していくっていう。なんか、やっぱり人間の なんていうか、最初の原動力ってのは負のものだっていうような感じもありますよね。やっぱなんか何かをする上で。
そうですね。歴代の著名な方、歴史に名を残すような方が、やっぱ本質をよく捉えてるんだと思うんですよ。そういう挑戦状に立ちもいるんだと思うんですよね。
でも、正直、ナルト読んでたら、わかりますよ、それは。皆さん、ナルトを読んだ人は覚えていられる、おられるでしょうけど、27巻で多分第1話っていうか、第1部が終わるんですよね。皆さん、で、28巻とかから、第2部が、で、あれは2年後、3年後となるわけですよ。見ましたか？あれ。ナルトとサスケの成長率の違いを。
確かにそうですね。
みんな驚いたわけですよ、あれは。
驚きましたね。
ナルトがなんか螺旋丸しかないみたいな。あれ？
大玉になってましたね、大玉に。
そう、大玉になっていただけみたいな感じになって、みんなが驚いたわけですよ。それは成長とは言わないの？みたいな。対してサスケは、なんかこう、剣を持って、雷キーをね、千鳥をなんか剣にまとわせるみたいな、さらになんか呪韻を使いこなしてみたいなね。もうなんか全然違う強さを持っていたわけですよ。
その勢いで、まあ、オロチマルまで倒してしまうというね。
そう、オロチマルまで倒してしまって、オロチマル取り込んでしまうみたいな、もう、なんかもう強さが異次元だったわけですね。で、やっぱそれを見るからに、やっぱ原動力、感情、やっぱ怒り、憎しみないとダメなのかなって思います。やっぱりあれはそういうのを示唆してる漫画でもあると思いますよ。
確かにね。そういう見方では見てなかったですけど、言われてみると、そうだと思います。
で、じゃあ、ナルトがどこで強くなるかって言ったらやっぱ怒りじゃないですか、結局。
そうですね。
あれ、切れた時ですよね、強かったの。
長門に勝った時とか、
そう
強
そう
い
そ
時
う。
出しますしね。
9秒を出した時に強くなるんですけど、あれ、マジ切れした時に強いっていうことなんで、やっぱりあれの漫画は、なんか努力とか、なんか友情とか言っているけど、実は、あの漫画したしているのは、やっぱ 弱いのはやっぱ憎しみが足りないからなのでは、みたいな感じはありますよ、あの。
いや、もう全くその通りだと思います。
すごい漫画でしたね、そういう意味では。
そうですね。まあ、この憎しみだっていうとこう、まだ違和感がある人も多いと思うんですけど、つまり、なんか最近ってやっぱり、なんか、そういうのが嫌だっていう人もいると思うんですけど、例えばですね、息を吸うときにどうしたら息を吸えるかって考えてみたらいいと思うんですよ。
ほう、息を吸う。息を吸う。
え、
いや、まあ、吸いますよね、息は。え？
うん。
はい。
でもそれだと深く吸えないんですよね。
ああ。
何が必要かっていうと、一回吐くんですよ、最初に。
なるほど、なるほど。吐いて、
そう。
ってやると、まあ、大きく吸えますね、確かに。
そうなんですよ。だから、息を吸いたいときって、吐くから始まるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、ある意味でネガティブですよ、この場合は。だから、
なるほど、なるほど。
憎しみと同じところなんですけど、それがあるからこそ深く吸えるんです。これ、欲望とかと一緒で、で、まあ、人間もそうなってるんですよ、やっぱり。なんで、これはもっと普遍的にね、人間社会についても言えるし、人間の体についても言えるし、至るところで欲望の原動力になってるんだと。なると、サスケ、イタチが教えてくれてると思います。
なるほどね。やっぱりこう、原動力としての感情、でか負の感情っていうものね。まあ、そういうのを捉えた論考でしたね。
うん。
まあ、
これを、
この名言、まあ皆さんも覚えておけばいいのかなと思いますけど。
うん、というか、やっぱり、こうした方がいいよっていう人たちの話は、あまり、真に受けない方がいいと思います。
こうしたらいいようじゃないと。
そうそう、例えば、いやいや、あなたたちも、なんか、本を書いたらいいよとか、いや、てか、自然に絵を描いてみたらいいよとか、物に没入したらいいよとか、自己啓発してくる人が多いですけど。
ああ、ありますね。
それ、真剣に考えてるみたいな。
なるほどね。
あなたが好きなだけじゃないって。
なるほどね。
言いたくなっちゃいますよね。
だって自分はやっていると、それを。
そうそう。
そのことを。でも、ちょっと考えてみると、自分はなんでそれやってるのって話ですけどね。
そうそうそう。
それはなんか別に書きたかったからとかじゃないでしょ、みたいな。
そうなんですよ。
やっぱその裏には、この裏背景にはこうね、ネガティブなね、怒り、あるいはここで言われる違和感、というものがあったんではないかと。
そうですね。例えば、だから現代に疲れて、これが嫌で嫌で嫌で嫌で、やっと絵に行ったとか。
うん。
で、その人がいいと思ったものをですね、他人に押し付け、他人にいいって言ってみてもいいけど、それはなんかやっぱ響かないですよ。だってそれ、100年前だったら、例えば音楽がいいよとか、なんていうんですか、オペラがいいよとかって来るわけじゃないですか。うん、で、それの、変わったやつだと思うんですよね。物に没入とか、人と関わらず自由に生きたらいいとかですね。
うん。
絵を描いてみたらいいとか。いや、もちろんそれやってみたら楽しいんだと思うし、それで救われる人も多いと思うんですけども、なんていうか、そこの、そういうことを言う人に足りてないのは、憎しみだと思う。憎しみについての考察が足りてないと、思う。
なるほどね。
はい。
まあ、だからちょっと、良くないですね、ああいう自己啓発、そういう意味ではね。
そうですね。そこまで
全然、
僕は満足です。
な、結果だけ教えてできないことを言ってるみたいなね。
うん。
ところがありますよね。まあだから皆さんもね、こう自己啓発を読むのではなくて。
うん、ナルト。
あ、ナルトから学ぼうよと。
あ、そうですね。私も。
ナルトね、いいんですよ。傑作ですから、27巻までの傑作と言われてるナルトですからね。
そうですね。
うん、まだ27じゃなくて5巻までというね、説さえありますからね。すべてがとにかく、初期の頃に集中しているという。
僕は3巻の最後、4巻の最後かな。殺して。
4巻最後ですね。
はい。
ザブザとハックでしたっけ？
そうですね。ザブザ、ハック戦ですね。
のシーンとかが、まあ、名シーンとして有名ですね、ナルトはね。
はい。
はい。じゃあ、今日は、これぐらいにしましょうか。
そうですね。
ナルトについて、17巻。皆さんも、まあ、ナルト、かなり長いと思いますけど、興味があれば、この17巻も含めて読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。はい。それでは今日はどうでしたか？最後に。
今日はですね、 やっぱり、司会の方が大変だろうなと思いました、
まあ、
私は。
どうなんですかね。いや、でも僕は結構喋ってる方もなんか思い出さなきゃいけなかったりするから、それはそれ大変な気がしましたけどね。その記事とかをね。
まあそうですね、これ1年前ぐらいに書いてあったんで、ほとんど覚えてなかったですけど、そうですね、思い出すのは大変だったかもしれないですけど、やっぱり津田レベルになるためには、なんか、訓練が必要かなと。
いやでもあれは多分事前にいろいろやってるからね。なんかこう、なんていうの？やってるっていうのはちゃんと読んで、
あ、まあね。
情報をインプットして、なんかこんな記事もありますよみたいな感じであるから まあでもそもそも蓄積がね、僕は今日、渋谷さんの、社会のやつ、てか経済の、いや、開き経済の巻からを見たんですけど、やっぱりこうで、最近はだから、アメリカのどこでリーマンショックじゃないわ、シリコンバレーのなんか銀行が崩壊したんですよ。崩壊じゃねえわ。破綻したんですよね。
すごい話題になってますね。
そうで、それの解説だったんだけど、やっぱこう、専門用語とか使うじゃないですか。渋谷さんが。でもね、まあなんかわかんないけど、津田さんもわかってるわけですよ。結構。その何が起こったかを。実際。だからなんかこう知識が、まあどれくらい株とかやってるのか知らないけどそういうのは、でも分かってるからやっぱこう乗ってけるんですよね、司会としてもちゃんと。だからちゃんとしたこう教養じゃないけどそういうのがないと結構厳しいですよね。
ああ、確かにそれは。
ここで言えばナルト全巻をまあ読破してるぐらいのね。
確かに確かに。
ちょっと物がないとやっぱそれは厳しいのかなって。まあまあそれはね、お酔いじゃないですけど。皆さん教養をつけていきたい。つけていきましょうと。まあ、この論考でね、楽しいと思っていただけたらね、読んでいただければいいし、という感じですね。
皆さん読みまし
はい。
ょう。はい。
はい、皆さん読んでみましょう。じゃあ、今日は、まあ、ちょうどキリがいい。大体30分くらい喋ったと思うんですけど、思うので、ここまでとしたいと思います。
はい。
まあ、短い時間ですが、ご視聴。ご長考ありがとうございました。それではまたごきげんよう。さよなら。
だな。